おはようございます、だいぶ涼しく、朝夕が特に涼しいなというふうに感じてきました、そうですね、もう9月に入りましたので、猛暑というのは少しずつ落ち着いてくるのだと思います。今日はイザヤ書の12章全部を見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひととき、神様が私たちを導いてくださって、神様の豊かな恵みを思う時としてください。御言葉を通して私たちにお語りください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。イザヤ書12章ですけども、一節に、その日あなたは言う、主を感謝します。あなたは私に怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださったからです、とあります。これはとても大切な御言葉です。あなたは私に怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださった。これはイザヤの生きている時代というのは、まだこのユダヤの国が滅ぶのがこのあと150年ぐらい先の話です。でもイザヤ自身がですね、そのことを予言をしていくわけですね。で、これから先どうなっていくのか、このユダヤの国がですね、ユダヤの国に対して神様は怒られるということ言ってきます。で、怒られてどうなるかというと、補修を受けるんですね。補修されます。神様の怒りは補修となって現れます。この、北イスラエルはですね、このイザヤの時代に滅ぼされていきます。そして南ユダもこのあと150年後にバビロンというの国によって滅ぼされていきます。これは神様の怒りなんです。で、神様はなぜ怒るのかということですね。なぜ怒るのか。で、もちろん罪に対して怒っているわけですけれども、でもよくここを読んでいきますと、神様の怒りというのは、怒りは去り、去っていくっていうのがあるんですよ。怒りは去っていく、神様の怒りは去っていくんですね。で、神様の怒りが去るっていうのはどういうことかというと、このバビロンの国でいくとですね、バビロン捕囚でいきますとですね、ユダヤの民はバビロンに連れてかれるわけです。こう捕囚として連れてかれます。で、連れてかれてどうなるかというと、そこで彼らは悔い改めるんですね。そこでなぜ自分たちがこんな苦しみに遭わなければいけなかったのか、神の民なのになぜ国が滅びていくのかということを考えたときに、これは神の怒りだ。私たちが偶像崇拝をし、神様に逆らったから、この神様の怒りが下ったんだということがわかるわけです。その時に彼らはバビロンの地で悔い改めていきます。悔い改めた時に神様の怒りは去るんです。で、去るだけじゃないんですね、慰められるんです。その神の怒り、悔い改め、怒りが去って彼らは慰められるという一つのこの流れがあるんですね。コリントの第2の手紙7章、ちょっと開けていただけますか。コリント第2の手紙7章ですね、の9節と10節。コリント人への手紙第2、7章の9節と10節。363ページですね。よろしいでしょうか。コリント第2、7章の9節と10節。今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、 世の悲しみは死をもたらします、という言葉があります。ここでですね、コリントの人たちがあなた方が悲しんだ、そして悲しみから悔い改めた、そのことをパウロは喜んでいるっていうこうあるんですね。でこれどういうことかというとですね、あのコリントという教会はあのギリシャの中にあります。で、なんですかね、こう土地がですね、こう上のギリシャがあって細くなって、こうまた下に行くんですね、ギリシャという国は。でこの上からこう細くなっていく、この細いところにコリントがあります。で国がですね、ほんと真ん中でこう細くなって、また下に広くなっていくんですね。この細いところにコリントがあるので、必ずみんなコリントを通るんですよ。それで結構この町は栄えていきます。そしてですね、船もあのコリントという町に船がついて、また反対側にまた船があって、この人たちは乗り換えて行ったりですね、船をそのままですね、細い運河があったりするんですね。ですからコリントというのは非常にこう栄えた町でした。でパウロはそこに第2回伝道旅行の時に、行って教会を建てます。で教会を建てるんですけれども、このコリントの教会がですね、いろんな問題があるわけですね。いろんな問題を起こすわけです。それでパウロは、コリントに行って教会を建てて、その後この第一の手紙っていうのを書きますね。でもなかなか彼らは悔い改めない。そこでパウロ自身が訪問したりするんですけど、悲しみの訪問になるんですね。なかなかコリントの人たちとパウロがなかなかうまくいかないんです。でパウロはどうしたかっていうとですね、同じコリントの第二のですね、2章の4節、同じ第二コリントの2章の4節にですね、第二コリントの2章の4節に、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでした、って言ってるんですね。パウロはですね、コリントに涙の手紙っていうのを書くんです。涙ながらに手紙を書いていくんですね。そしていかに私があなた方のことを愛しているかということをこう手紙に書くんです。でそれをですね、テトスという人に渡してコリントに持っていかせます。でパウロはですね、これエピソでしたかね、それ書いたのは、あの本当海を隔てたここなんですよ。でパウロはですね、もうどうしても待ちきれなくて、それをずっとあのテトスに会いにまたずっと行くんですね。そしてやっとテトスが来るんです、会うんですね。その時に彼らが悔い改めているという報告を受けるんです。そして書いたのがこのコリントの第二の手紙です。ですからこの第二の手紙で、私はこんな苦しみの中、あの苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。でそれはあなた方を悲しませるためではない、この涙ながらに書いてですね、あなた方はこんなに悪い、こんな罪があると言ってあなた方を悲しませる、この痛めつけるための手紙ではないんです、私がいかにあなた方を愛しているかということをここに書いているんですよ、それを知ってほしいんですって手紙書くんですね。でその手紙を受けたコリントの人たちが悔い改めて悲しんでいる。それを聞いた時にパウロはこのさっきの7章の9節で、今は喜んでいますという言葉があるんです。でパウロがこの手紙を書いたのは、あなた方を悲しませるためではないって言ってるんです。あなた方こんなに悪い、こんなに悪い、こんなに悪いって言ってですね、あなた方がそれを読んで、私たちは本当に悪いんだという悲しむためではないんだ、私はこんなにそれでもあなた方を愛してるんですよ、で悲しんで悔い改めてほしいという思いで書いてるんです。で彼らがですね、パウロの手紙を読んで悔い改めて言ったんですね。悔い改めて言ったんです。でパウロはこの7章の 10節のところでですね、彼はこう言っています。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますと言っています。神の御心に沿った悲しみっていうのがあるんですね。神の御心に沿った悲しみ、悲しみが全部悪いわけではない。神の御心に沿った悲しみというのがあるんですね。コリントの人たちは悲しんだんです。なぜ悲しんだか、私たちが本当に悪かったということを思って悲しんだんです。でもそれは神の御心に沿った悲しみなんです。神の御心に沿った悲しみというのは神様の前に悔い改めを生じさせるんですね。神の御心に沿った悲しみ、神様の御言葉を聞いて、まあ、ここではパウロの手紙をですね、神の言葉として聞いて、彼らは自分たちの罪が本当に悪かったんだというところに悲しんで後悔したんです。後悔のない、そして救いに至る悔い改めを生じたんです。後悔というのは、あ、悪かった悪かったということですけども、そうじゃないんですね。神の御心に沿った悲しみは悔い改めを生じます。そして喜びを生じます。これが神の御心に沿った悲しみです。でその後に、世の悲しみは死をもたらしますとあります。世の悲しみは死をもたらすというのは、世の悲しみっていうのは罪がもたらす死です。罪が死をもたらすんですね。ですから世の悲しみっていうのは神様から離れて神様に反逆した結果の悲しみです。でいつも自己中心の悲しみなんですね。中心は自己になります。自分自身なんですね。それは死に至る世の悲しみは。だからここにですね、二つの悲しみがあるんですよ。神の御心に沿った悲しみと世の悲しみっていうのがあります。神の御心に沿った悲しみは悔い改めに導かれて喜びに行くんです。世の悲しみは神様から離れた悲しみであり、罪を犯した結果の悲しみであり、そこには死しかない、死ぬことしかないんです。でも神様の御心に沿った悲しみは、神様がその人にそのような思いを与えてくださり、彼らはそのことによって神様の前に悔い改めた悲しみなんですね。だからそこには命があり喜びがあります。全然違うんですね。全然違うんです。この世の悲しみは全然違うんです。いろんな悲しみがありますけれども、でもこの世の悲しみはどんなに悲しんでも死に至る。やっぱりイエス様につながらないと死に至るということを私たちは覚えていきたいと思います。でもそれにはですね、神様の御心に沿った悲しみには慰めがあるということです。だからイスラエルに、神様に背いたイスラエルも捕囚されて連れて行かれた土地で悲しんでるんですね。彼は本当に悲しんでます。でもそれを悲しみは、神様がそのように導いた悲しみです。彼らがずっと神様に背を向けて偶像崇拝をして律法を守られなかった、そのような罪に対する神様が起こした悲しみなんです。私たちがこういう神様の前に本当に反逆していた、本当に私たちは悪いものであったという悲しみは悔い改めに導きます。そして悔い改めに導いて、彼らが悔い改めたならば、そこに神様の慰めが与えられます。だから彼らは70年経って捕囚の地から帰ってきます。帰ってまた神殿を再建していきます。そこには彼らの大きな慰めがあるんですね。それがもう一回イザヤ書に戻りますけれども、イザヤ書の12章の一節の言葉です。だから感謝なんですよ。怒られたのに怒りは去りですよ。だから私たちもそうなんですね。私たちも罪を犯して神様から何かの罰を与えられても、 神様の罰の目的は私たちを痛めつけることではないということです。神様の罰は私たちを悔い改めに導こうとする罰であります。神様の怒りは私たちを悔い改めに導く怒りであり、そこから私たちが悔い改めていくならば、神様はあなたは本当に私の前に悔い改めて私にまた戻ってきました、本当にあなたのことを私は喜びますという慰めなんです。慰めが与えられるんですね。だから私たちはですね、神様にとって本当に喜びっていうのは、神様のもとを離れていた人がまた戻ってくる、あの放蕩息子の喜びです。放蕩息子がですね帰ってくるでしょ。帰ってきた時にお父さんはもう喜んで走っていって、彼らをこう抱いて、ね、この息子は死んでいたのによみがえった、また生き返ったんだって言います。神様のもとを離れていった人が戻ってくるっていうのは、そういう喜びがあるんですね。そこには何か痛い目に遭わないといけないかもしれません。でもそれを通して本当に悔い改めたならばね、あの放蕩息子が本当にその行った土地ですごい苦しみを受けて、豚の食べるイナゴ豆でも食べようかと思うほどの苦しみがあって、でもお父さんのもとに帰ろうというですね思いが与えられて帰っていったというところに、お父さんの大きな喜びがあるわけです。神様にとってみたならば、放蕩していた人が悔い改めて神様のもとに帰ってくることほど大きな喜びはないんです。そこに神様の大きな喜び、慰めがある。それによってその人も慰められるし、神様にも大きな喜びがあるということですね。で、2節見ていきます。2節の、見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れない。やは、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられたとあります。私の救いという言葉が出てきますけども、私の救いはヘブル語でヨシュアです。ヨシュア家のヨシュアです。私の救いですね。ヘブル語で言ったらイホーシア、ヤハウェは救いという意味なんですね。ヨシュアをギリシャ語にすると何でしょう。イエスです。で、私たちはイエス様イエス様って言ってますけれども、イエスは救いという意味なんですね。だから主は私の救い、ギリシャ語でいくとイエスになってきます。イエス様っていうのはヤハウェは救いとなります。つまりイエス様そのものが、そのご方が救いなんだということを言ってきます。神は私の救い、イエスなんです。旧約書で言ったら、旧約で来たヨシュアなんです、ね、素晴らしいですよね。で、信頼するって言葉ありますね。私の救いだから私は信頼して恐れないってあります。信頼するっていうこの言葉なんですけども、ヘブル語でバタハーと言いますけども、意味ですねヘブル語でこの信頼するっていうのは、大の字になってゴロンと横になるという意味なんです。大の字になってね、まあ、今あんまり畳がなくなってきましたけども、よく畳の上で大の字になってゴロンとなるっていう、あの姿、つまりそれはどういうことか、もっと分かりやすい日本語で言うならば、まな板の鯉ってどういうことですか。まな板の鯉は煮るなり焼くなり好きにせえって言って、まな板の上にドンと鯉が乗って、その鯉がですね暴れたりしないで、もう何て言いますかね、まあ恋はもう終わりだと思ってるのかもしれませんけど、あの言葉の意味っていうのは、煮ても焼いてもどうにもしてください、私はもう全部あなたに委ねますっていう意味ですかね。だからそういう意味なんですよ、信頼するっていうのは。信頼するっていうのはもう本当に神様の、まな板の上にごろんとなって、あなたが私を煮るなり焼くなりどうするなり、もう好きにやってください、私は何にもしませんというのが信頼するっていうことです。じゃあと言って、このイエス様が、じゃあお前をこうしようかと思って、ちょっと待ってください、それはちょっとやめてくださいというのは信頼ではないわけです。何でもいいですよ、私をあなたの 御心のままにどうぞ私をお使いくださいと言って、じゃあ君を伝道者にしようと、いやちょっとそれはやめてください、他はしますからこれだけはやめてくださいというのは信頼っていうのは言いません。信頼するっていうのは、あなたを信頼するっていうのは、あなたを信頼します、だから私を、あなたが私をどのようにも用いてくださいというのは信頼なんですね。信頼するってことです。私をどのようにあなたをお使いになられますか、どのように用いてくださいますか、全部あなたに任せています、私は何も言いません、それが信頼するという意味なんですね。ヤハというのが出てきます。ヤハというのはヤハウェの省略形ですね。主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられたって、これは神様への賛美です。主の怒りが去って慰めてくださったので、主が救いとなってくださった、私は主を褒め歌いますという喜びが溢れています。で、この泉という言葉が出てきます。ごめんなさい、3節にですね、あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉からっていう言葉が出てきます。ユダヤの三大祭りの一つに仮用の祭りっていうのがあります。仮のいおりと書きますね。仮用の祭り。この祭りはですね、収穫祭でしたかね。まあ、その祭りの中で、男の人たちはですね、家を出て、家の横に、木の枝とか葉っぱとかいろんなものを作って、この住まいを、あと、小屋を建てるんですよ。でそこに住むんですね、大体1週間で。それはイスラエルの人たちがエジプトを出てアラノをずっと旅する間、幕屋で天幕で生活してましたけども、その生活を思い出すために仮世の祭りっていうのがあるんですね。一つのそういうことを通して神様が荒野の40年間守ってくださったということを感謝する祭りです。で、その中にですね、水というのが出てここにですね、3節に水、そして泉という言葉が出てきます。荒野を旅している中で一番大変なもの、まあ、もちろん食べ物もそうですけども、やはり大変なのは水なんです。水です。荒野っていうところの、写真を見ていきますと、本当に荒野でどっから水が出るんだっていうところですよね。でも、ゼカリア書にはですね、こういう言葉があります。その日にはエルサレムから命の水が流れ出る、その半分は東の海に、残りの半分は西の海に向かい、夏にも冬にもそれは流れるという言葉があるんですね。これがですね、この言葉、その日にはエルサレムから命の水が流れ出る、その半分は東の海に、残りの半分は西の海に向かい、夏にも冬にもそれは流れるというのがゼカリア書14章8節にあります。この言葉を賛美しながらカリオの祭りに向かう巡礼の人たちはこの言葉を賛美しながら行くんです、ね。だからエルサレムに向かっていく巡礼、礼拝をしに行く人、カリオの祭りをしに行く人たちは、その日にはエルサレムから命の水が流れ出る、その半分は東の海に、残りの半分は西の海に向かい、夏にも冬にはそれは流れるということを賛美しながら朗読しながら行くんですね。で、このカリオの祭りにですね、最後の日、ですね、今度はヨハネの福音書、ヨハネの4章ですね。あ、すみません。7章です。ヨハネの7章、ちょっと開けていただきますと、このカリオの祭りにですね、イエス様も行かれています。で、7章の37節ですね。ヨハネの7章の37節38節、 39節ですね、ちょっと読みます。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を着ておられなかったので御霊はまだ下っていなかったのである。ここにですね、37節に祭りの終わりの大いなる日にって言葉が出てきます。祭りの終わりの日、このカリオの祭りの終わりの日に何があるかというと、あの祭司が一人、シロアムの池に行くんですよ。シロアムの池に行ってそこで水を汲んでくるんです。そしてその水を持って神殿の祭壇にかけるんです。これが何を意味しているか、カリオの祭りのそのことがあるということは、カリオの祭りというのはさっき言いましたように、イスラエルの人たちがアラノを旅している間にその神様が守ってくださったというお祭りなんですけれども、仮の天幕で生活しながら水というのは本当に大変なものだったんです。でも神様は岩から水を出してくださったんですね。岩から水を出してくださった。そしてそのことを記念してシロアムの池から水を汲んでくるわけです。でそれを祭壇にかけるんですね。でその間彼らは賛美をしながら詩を褒めて歌いながら、祭司のその水の周りにですね、彼らは歌い踊りながら行くんですよ。あの皆さん、マイムマイムって知ってますか？もう今の若い人はしないんでしょうけど、昔よく学校のキャンプファイヤーか運動会かでマイムマイムってやりましたね。知ってますか？あの手をつないで、あれってヘブル語ですよね。マイムマイムって水が出た水が出たっていう歌ですよね。前前ごめんなさい、言葉忘れた。で水が出たっていう、そのアラノで、イスラエルの国っていうのはアラノなので、あそういうところアラノでですね、ユダヤ のイスラエル人たちがアラノを旅しながらそこでこう掘っていったら水が出た、そのことを喜ぶのがあのマイマイムですよね。だから水が出た水が出た、嬉しい嬉しいっていう歌ですよね。で、マイムっていうのは水っていうことですから、砂漠の真ん中でね、みんなが集まって命の水だと言って歌ってるわけですよ。その砂漠で水を見つけた嬉しさを歌ってるわけですね。だからイスラエルの人たちがアラノを旅していながら、この岩から水が出た、その見た時に彼らは本当に喜びの歌踊りをやってたんだと思います。私たちはあの旧約聖書読んでたら、水がない水がないって言って文句言ったら、神様がモーセに対して岩をこの杖で岩を打て、そこから水が出る、で水が出てみんな飲んだとしか書いてませんけども、考えてみたら水がないところでずっと旅してきてて、水が出た途端にどうなるでしょう。みんな大きな喜びがあると思うんです。わあ水が出た水が出た、そこでね、輪になって踊っていくんですよね。マイマイっていう、まあ多分そういうところが来てるんだろうなと思います。だから大きな喜びなんですよ。水が出たという喜びの歌なんですよね。カリオの祭りの時もそうやって、水というものが彼らにとって、この水というものは非常に大切なものとして、カリオの祭りの時にシロアムの池から汲んできて、それを祭壇にかけていく、そこにこの神様がこの水を与えてくださったんだという喜びがあるわけですね。ところがこのヨハネの7章でイエス様はその祭りの時に言われた言葉が、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言ってるんですよ。だからこのイザヤ書で言っているこの水ですね、泉ですね、これはイエス様のことを表しているってことがわかります。ヨハネの開けなくてもいいです、4章にもですね、サマリアの女の人と会話をしているイエス様がですね、この水を飲む人は皆また乾きます、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命の水が湧き出ますと言ってるんです。私が与える水を飲む人、この水を飲む人は また乾きますっていうのは、この井戸の水を飲んだ人はまた乾くでしょ。つまりこの井戸の水って何を表すかって、この世の水です。この世が与えるんです。この世が与えるものってのはみんなまた乾くんですよ。どんなに自分が欲しいというものを手に入れてもまた乾くんですね。また新しいものが欲しい。人は満足するってことを知らないわけです。これが与えられた、じゃあそれでずっと満足できるかって言って、いやもっとまた次のものが欲しいですね。この前 iPhone15 が今度出るというニュースやってましたけども、まあ、iPhone じゃなくてもパソコン、今あんまりパソコン使う人いないみたいですけど、昔パソコンがこうわーっと出てきた時にどんどんどんどんなんて言いますか、新しいのが新しいのがどんどんどんどん出るんですね。それ見てたらいつが買い時なんでしょうか。これ買ったけどまたすぐ次の新しいのが出たら、ちょっと待ってたら、待ってたら新しいのが出るのかなと思って、ですよね。だから人はこれ買って満足じゃなくて、あ次新しいの出た、あもうこれが欲しい、新しいの出た、あこれが欲しいってなるわけです。でもイエス様が与える水っていうのはこれで満足なんです。これで十分だってことなんです。もっと欲しいではなくて、これが私が求めていたものなんだってことなんですね。それが私が与える水を飲むものはもう乾かない。そしてヨハネの7章においては、この水っていうのはご聖霊のことを表していると言ってます。私たちに聖霊が与えられるならば、私たちはもうそれで満足なんです。聖霊が私たちを導いてくださり、私たちを祝福してくださり、私たちに聖書の言葉を本当によく教えてくださいます。聖霊が与えられたことによって、私たちはこれで大丈夫となるんですね。だからイザヤ書にも一回戻りますけれども、イザヤ書の12章の3節の、あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉から。だからあのシロアムの池、祭司がですね、あのカリオの祭りの時にこのシロアムの池から水を汲んでいったように、あなた方はもう救いの泉から水を汲む、それはイエス様からです。イエス様から救いの水ってことは、イエス様から救いをいただいているわけです。聖霊をいただいているわけです。私たちは命の水から、イエス様から救いをいただいているわけですね。そして4節からいきますと、その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御業を諸々の民の中に知らせよ、皆が崇められていることを語り継げよって言ってます。先ほどのヨハネの4章の中でですね、サマリアの女の人とイエス様との会話の中で、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますってことで、湧き出て、湧き出るってことは溢れ出るということです。溢れ出る、つまり自分が受けた恵みを他の人にも語り継げるようになるということです。この12章の4節にあります、その御業を諸々の民の中に知らせよ、皆が崇められていることを語り継げよ。そして5節と6節にですね、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全地に知らせよってあります。シオンに住む者よ、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方ってあるんですね。ここに、知らせよ、五節に知らせよ、何を知らせるのか、素晴らしいは素晴らしいことをされた、これを全地に知らせよなんですね。ちょっと戻って4節にも、その御業を諸々の民の中に知らせよ、皆が崇められていることを語り継げよ、語り継げよ、知らせよってあるんです。何をかですよ、神様が崇められていることです。つまり神様への感謝賛美、私たちがしている、これが、これを語り継げよ、知らせよってことなんですね。つまり伝道というのは、私たちがいかに神様を感謝しているか、それを語り継げよと言っています。イエス様はこうされてこうされてということももちろんそうですけれども、 いかに私たちが神様を礼拝することによって喜んでいるか、いかに私たちが神様に受けた恵みが大きいか、それを語り継げよと言ってますですね。はい、湧き出るんですね、溢れ出るんですね。つまり語り継げずにはいられなくなるということなんでしょうね。だから本当に私たちが生ける水をこう求めていくか、求めて聖霊に満たされていくときに、本当に神様を心から礼拝しようとし礼拝するときに、その心が溢れ出て、この心を人々に伝えたいという、そういう思いが出てくるということ、ここで言っているわけですね。本当に神様のイエス様っていうのが救い主であり、私たちにとって命の方、そしてご聖霊をくださった方、そう思う時にイエス様の素晴らしさというのを私たちは黙っていないで語り継げよう、全地になんですね。もちろん私たちは宣教師となっていけるわけじゃないんですけども、でも宣教師の先生たちのために祈り捧げていく時に、私たちも同じようにその宣教地に行ってるんだという思いをやはり私たちは持つわけです。ですからそういう意味で私たちはこの救いを神様から受けた大きな恵みをですね、さっきも言いましたけれども、イスラエルの人たちがですね、荒野を旅して水が湧き出た時の喜びですね、みんなで輪になって、多分輪になって踊ったんじゃないですかね、あマイムマイムって言ってですね、本当にこう 水がなかったところに水が出た時の喜びってどんなものかっていうのを思います。水がないところでもう本当にもう乾ききってもう死ぬかもしれないと思った時に、こう水がわーっと湧き出た時の、しかもですよ、200万ぐらいがある人ですよ。その人たちに与える水っていうのはどれだけの水が出てきたかと思うんですよ。ちょろちょろじゃないですよね、もう本当にわーっと出てきたと思います。それを見た時のユダヤ人イスラエルの人たちの喜びっていうのは、本当に輪になって踊るようなものだったと思うんですよ、ね、水が出た水が出たって言って喜んでるわけですね。でその喜びを私たちも同じなんです。イエス様を信じて本当に大きな喜びを言った、その喜びを他の人にも伝えて、この喜びをあなたも一緒にここに来て踊りませんかっていうのはね、そういう喜びを伝えていく、それが伝道なんだっていうことなんだと思います。では最後にお祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。主は私たちに大いなることをしてくださいました。私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。そして救いを与えてくださいました。そして今もよみがえり、天において私たちのために取りなしをしてくださっております。また私たちを助けるために救い、ご聖霊を与えてくださいました。どうぞこのような大きな恵みを受けている時、私たちは本当に大きな喜びを持って主を礼拝し、主に感謝をいたします。またその喜びは溢れ出て、他の人にもこの喜びの間にあなたも来ませんかという思いになります。どうか、私たち一人一人の信仰を顧みてくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。続けて主の晩餐にを行いたいと思います。すみません、よろしく、準備の方よろしくお願いします。